2026年非対面住民登録実態調査への参加方法。2026年の非対面住民登録実態調査には、7月2日から9月丸日まで政府24アプリで参加できます。住民登録地で携帯電話の位置を確認する必要があり、未参加世帯と重点調査対象者は訪問調査を受ける場合があります。2026年の非対面住民登録実態調査の期間は7月2日から9月末日までです。世帯主だけでなく、住民登録上同じ世帯に属する世帯員も政府24アプリで参加できます。位置情報の確認段階では、住民登録上の住所地と携帯電話の現在地が50門以内であるかを判定します。非対面調査に参加できなかった場合、9月7日から11月9日まで訪問調査が行われることがあります。正当な理由なく実態調査を拒否または忌避した場合は、最大50万ウォンの過料が課されることがありますが、アプリで不参加だっただけで過料が自動的に課されるわけではありません。住民登録実態調査は、住民登録票に記録された住所と実際の居住状況が一致しているかを確認する行政調査です。2026年は定められた期間内に政府24アプリを利用すれば、調査員が訪問する前に非対面で参加できます。ただし、大韓民国に滞在するすべての人ではなく、住民登録実態調査の対象となる住民登録世帯が基準です。非対面での参加期間、位置確認の要件、訪問調査の対象となるかどうかを分けて確認する必要があります。住民登録実態調査とは、市長委嘱町長は、住民登録法に基づき、住民の居住実態と住民登録票の内容が一致しているかを調査できます。調査では一般的に次の事項を確認します。住民登録上の住所と実際の居住地が一致しているか、世帯主と世帯員の基本情報、世帯構成や居住状況に変動があるか、長期不在、住所不明、死亡の疑いなど追加確認が必要な事項を実態調査は、住民登録情報の正確性を高め、福祉、教育、災害対応など、住所を基準に運営される行政サービスの基礎資料を整備することを目的としています。2026年の調査日程、区分期間実施方法、非対面調査、2026年7月末日9月7日、政府24モバイルアプリで本人認証及び位置確認、訪問調査。2026年9月20日、11月9日担当公務員または佐藤町長などが居住地を訪問して確認。非対面調査期間の終了後は、アプリで参加できなかった世帯を対象に訪問調査が行われる場合があります。地域別の案内やアプリのバナーに利用可能時間が表示されている場合は、その案内も合わせて確認すると安心です。参加前に準備するもの、非対面での参加には次のものが必要です。政府24モバイルアプリがインストールされたスマートフォン、本人認証に使用する簡易認証書、または対応する認証手段、携帯電話の位置情報サービスと政府24アプリの位置情報権限、住民登録上の住所地からの参加、PC ウェブサイトではなく、位置情報を確認できる政府24モバイルアプリを使用する必要があります。アプリのバージョンが古いと、バナーが表示されなかったり、位置確認が正常に作動しなかったりする場合があるため、まず更新状況を確認します。政府24アプリから非対面で参加する方法1。政府24アプリを起動します。スマートフォンに、公式の政府24アプリをインストールするか、最新バージョンに更新してから起動します。類似した名称やアイコンを使用する非公式アプリではないか、提供元の情報を確認することをお勧めします。2. 実態調査のバナーを選択します。ホーム画面に表示される非対面住民登録実態調査 のバナーを選択します。調査期間外である場合や、アプリのバージョンが古い場合は、バナーが表示されないことがあります。3. 本人認証を行います。画面に表示される簡易認証など、対応する認証手段で本人認証を完了します。TOS認証証を含め、実際に利用できる認証手段は、アプリ画面に表示された一覧に基づいて選択します。参加できるのは世帯主だけではありません。住民登録上、同じ世帯に属する成人の世帯員も、本人認証を経て、当該世帯の調査に参加できます。4. 世帯情報を確認します。画面に表示される次の情報を、実際の状況と照らし合わせて確認します。世帯主の氏名、生年月日と性別、住民登録上の住所、世帯員情報、世帯または居住状況に変動があるか、表示された情報が実際の居住状況と異なる場合は、事実通りに回答する必要があります。実態調査への回答だけで、住民登録上の住所が自動的に変更されるわけではないため、転入届くなど、別途住民登録の届出が必要な状況かどうかを確認する必要があります。5. 現在地を確認して提出します。GPS 情報を現在地の住所に変換しますという案内が表示されたら、確認を選択します。携帯電話の位置情報サービスと政府24アプリの位置情報へのアクセス権限が有効になっている必要があります。現在地は、住民登録上の住所から50モム以内と判定される必要があります。そのため、勤務先、移動中の場所、または別の家族の家から事前に提出することはできず、住民登録地に到着してから手続きを行う必要があります。6. 提出が完了したか確認します。最後の画面に、参加または提出完了の案内が表示されているか確認します。認証や位置確認の途中でアプリを終了した場合は、提出が完了していない可能性があるため、再度アクセスして処理状況を確認します。位置確認に失敗した場合の確認事項、集合住宅や高層建築物では、衛星信号や通信環境により、実際の住所地にいても位置の誤差が発生することがあります。次の順序で再度試すことができます。携帯電話の位置情報サービスを有効にします。設定で政府24アプリの位置情報権限を許可します。Wi-Fi とモバイルデータの接続状況を確認します。窓際や建物の外など、位置情報の信号を受信しやすい場所でもう一度試します。政府24アプリを最新バージョンに更新してから再起動します。実際に住民登録地にいるにもかかわらず、引き続き50メメの範囲外と表示される場合は、位置情報を任意に操作せず、訪問調査で確認を受けることが適切です。GPS 操作機などを使用すると、事実と異なる位置情報が提出される可能性があります。非対面で参加した後も訪問調査を受ける場合、非対面での参加が完了したからといって、すべての世帯が訪問調査を免除されるわけではありません。政府が当該年度に指定した重点調査対象に含まれる場合、担当者が直接居住実態を確認することがあります。重点調査対象の詳細な基準は、年度ごとの実施計画と地方自治体の案内に基づいて定められます。長期不在、住所不明、福祉上の脆弱性への懸念、死亡の疑いなど、別途確認が必要な世帯が含まれる場合あるため、実際に対象となるかどうかは、調査担当機関の案内に基づいて判断する必要があります。また次のような場合にも訪問確認が行われることがあります。非対面調査期間中に参加しなかった場合、提出された情報と行政資料との間に確認が必要な相違がある場合、位置確認または本人認証が完了していない場合、世帯の実際の居住状況を追加で確認する必要がある場合、訪問調査員が訪ねてきた場合は、所属と身分を確認し、 調査目的に必要な範囲で回答します。不審な金銭の要求、口座申告の要求、または不要な個人情報の要求があった場合は応じず、管轄のお嫁同厚生福祉センターに確認する必要があります。不参加と過料を区別する必要がある理由。 NIF24 アプリを利用しなかったという理由だけで直ちに過料が課されるわけではありません。アプリで参加できなかった世帯は原則として訪問調査の段階で居住実態の確認を受けられます。ただし、住民登録法に基づく実態調査を正当な理由なく拒否または忌避した場合、最大50万ウォンの過料の対象となる可能性があります。実際に課されるかどうかとその金額は、具体的な拒否の経緯、正当な理由の有無、関連する行政手続きなどを考慮して管轄機関が判断します。長期入院、出張、災害など訪問調査への対応が難しい事情がある場合は、調査に関する連絡を無視せず、管轄のお嫁同厚生福祉センターに理由と確認方法を問い合わせることをお勧めします。個人情報となりすましに関する注意点。非対面調査は政府24の公式アプリで行う必要があります。 SMS やメッセンジャーで受け取った出所不明のリンクで、住民登録番号、認証番号、または金融情報を入力しないでください。政府24の公式アプリであることを確認します。認証番号と認証書のパスワードを他人に教えないでください。調査員が金銭、カード番号、または口座の暗証番号を要求した場合は応じないでください。訪問者の身分が疑わしい場合は、まず管轄の行政福祉センターに確認します。共用のスマートフォンや他人の端末では個人情報が残らないよう注意します。要点。2026年の非対面住民登録実態調査は7月2日から9月中まで政府24アプリから参加できます。世帯主または世帯員が住民登録上の住所地で本人認証を行い、世帯情報と現在地を確認して提出します。期間内に参加できなくても、9月5日から11月9日まで訪問調査による確認を受けられます。ただし、重点調査対象の場合は非対面での参加を完了していても訪問調査が行われることがあり、正当な理由なく調査を拒否または忌避すると過料の対象となる可能性があります。